聖書エレミア書17章21から22節、ヨハネによる福音書5章9節後半から18節。主はこう言われる。あなたたちは慎んで安息日に荷を運ばないようにしなさい。エルサレムのどの門からも持ち込んではならない。また安息日に荷をあなたたちの家から持ち出してはならない。どのような仕事もしてはならない。安息日を聖別しなさい。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ、だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人は、それが誰であるかを知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。説教、神の子イエス。イエスは伝道を始められた後、人々の病気も癒しておられました。イエスの癒しの技はすぐに人々の間で評判になりました。しかし人々はイエスの癒しの技を見て、あるいは聞いて、イエスの力に驚かされたのであって、イエスがどういうお方であるかということまで知っている人はほとんどいませんでした。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。その終わりあたりでイエスは語っておられます。私の父は今もなお働いておられる。イエスは父と言われることでご自分について明らかにしておられます。ところが私の父というのが誰を指しているのか、この言葉だけでははっきりいたしません。イエスが言われる父とはどなたでしょうか。イエスは今日の箇所のすぐ前で38年間病気で体が不自由だった人を癒しておられます。体が不自由だった人はベトザタと呼ばれる池のそばにいて、池の水が動くのを待っていました。池の水が動くときに池の中に入ると癒されると言われていたためです。イエスはこの人のところに来られました。そして起き上がり床を担いで歩きなさいとお命じになりました。するとこの人は池の中に入らなくても病気を癒され、イエスに命じられた通り自分が寝ていた床を担いで歩き出しました。この後から今日の箇所が始まっています。はじめにその日は安息日であったとあります。安息日というのは休みの日を意味します。ユダヤ人は旧約聖書の律法という掟に定められていた通り、1週間の7日目には仕事を休みました。安息日だからです。律法は神から人に与えられたもので、安息日以外にも信仰者が生きる上での大事なことを教えています。 私たちは今日の箇所に出てくるユダヤ人のように律法一つ一つを理解してこれに従った生活をしているわけではありませんけれども、律法の中心である実戒は私たちが生きる上でも大事な教えです。この実戒で安息日を心に留めるよう命じられています。安息日は単なる休息の日ではなくて神を礼拝する日として大切にしてきました。ですから私たちも安息日を心に留めて礼拝を捧げているわけです。ところがユダヤ人は安息日について律法に書かれていない部分まで細かい規定を作りました。例えば安息日に仕事を休むにしても何が仕事なのかがはっきりしないと動くこともできなくなってしまうんです。こうして安息日の規定が定められ、人々はこの規定を守って生活するようになりました。先ほどご一緒に旧約聖書エレミア書の言葉にも聞きました。ここに安息日を守るようにと言われた神の言葉が書かれていて、安息日に荷を運ばないようにしなさいと命じられています。これは先ほど申し上げました安息日の規定の一つです。安息日には荷物は運んではならないのです。仕事として荷物を運ぶことを禁じているだけではありません。荷物を運ぶこと自体が仕事とみなされますので、安息日には一切の荷物を運ぶことが禁じられました。チエスに病気を癒された男は安息日だと知ってか知らずか床を担いで歩いてしまいましたので、ユダヤ人は男に律法で許されていないと告げました。安息日の規定に反したと男に言ったわけです。すると男は癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えました。彼は安息日の規定を破ったのを主イエスのせいにしているように聞こえます。ユダヤ人は主イエスがお命じになったとは知りませんでしたので、男に対して床を担いで歩けと言ったのは誰かと命じまし尋ねました。彼らは床を担いだ男から男に命じた者に律法違反の矛先を変えようとしています。しかし癒された男は癒してくださったお方の名前を知りませんでした。シエスがいつの間にか立ち去ってしまわれたからでした。男はシエスの名前を知らないだけでなく、シエスがどういうお方であるかを知ることもできませんでした。自分の病気を癒してくださった方、男が知っていたのはそれだけでした。聖書にはシエスが癒しの技をなさった話がたくさん収められています。それらのすべてとは申しませんが、大抵は癒された人がシエスに感謝したり、他の人たちにシエスがなさった癒しの技を伝えたりして、シエスが大いなるお方であるのを知らせる役目を担っています。シエスの癒しの技がきっかけになって、シエスがどういうお方であるかを他の人たちも知るようになるわけです。それなのにこの箇所での男はシエスについては何も知らないに等しいのです。シエスが立ち去ってしまわれたから仕方がないのかもしれませんけど、ユダヤ人とはもっぱら安息日の規定違反の話に終始しています。シエスが癒してくださったのを男が熱心に説いても良さそうなのにと思ってしまいます。男とユダヤ人のやり取りを聞いていますと、関心がずれているように聞こえてもどかしく感じます。ヨハネ福音書では最初から私たちの関心をシエスによる癒しの技ではなくて安息日の規定に向けさせようとしているのかもしれません。なぜならシエスが安息日であるのをご存じなかったとは思えないからです。シエスはその日が安息日で 床を担いで歩いてはいけないのもご存知の上で、あえて男に床を担いで歩かせたのでしょう。床を担いで歩かせる以前に、シエスが男の病気を癒したのが、そもそも安息日の規定に反しています。シエスは安息日をご存知で、人が定めた安息日の規定にはとらわれずに、自由に振る舞っておられるように見えます。マタイ福音書12章には、ユダヤ教のファリサイ派という立法を厳格に守っている人たちが、シエスが安息日に癒すかどうかを見ようとして、安息日に病気を治すのは立法で許されていますかと問う場面があります。彼らは安息日に病気を癒すのは労働にあたると考えていたわけです。この時シエスは彼らにお構いなく病気を癒しました。つまりシエスは安息日の規定というのは杓子定規に考えるものではないと考えておられたんです。ですからシエスは38年間も病気で体が不自由だった男を見出され、憐れんで安息日であろうとお構いなくその場で癒しました。ただ男に床を担いで歩かせたことで、シエスは二重に安息日の規定を破ることになりました。安息日をないがしろになさるシエスではありませんので、シエスが安息日の規定からは自由だということをお示しになるためではなかったのではないでしょうか。そのことを通してシエスがどういうお方であるかを人々に知らせようとしておられるように思います。ところで14節にはその後とあります。男はユダヤ人から安息日の規定を破ったのを責められましたが、ほとぼりが冷めた頃だと思われます。聖書にはイエスは神殿の境内でこの人に出会って言われたとあります。男がシエスに出会ったのではなくて、シエスが男に出会ったと書かれています。どちらでも同じように思いますけれども、そうではありません。シエスは男を癒した後、シエスのお考えで男のもとから立ち去られました。それで男はシエスについて知る機会を失ってしまいました。ですけどシエスは男をそのままにしておかれません。ですからシエスの方から再び男に会いに来られました。このことは逆に、男がシエスを探しても、自分からシエスに出会うことができないということです。男が癒される前も同じでした。男はシエスに病気を癒していただきたいと願っていたわけではありません。シエスの方から男に会いに来られたのです。つまり人がシエスに出会うのは不可能とは申しませんけれども、極めて難しいのです。シエスが自分に会いに来てくださるかどうかにかかっています。ですから、シエスに出会えるとするならば、それはシエスが出会いの機会を設けてくださったことになるわけで、シエスのその人への思いが反映されています。私たちがシエスに出会うとするなら、それはシエスご自身が私たちに会いたいと思われたからです。見つけられないようなところに私たちがいたとしても、また私たちが隠れていたとしても、シエスは私たちを探し出し会いに来てくださいます。これはシエスのご好意によるものです。もしシエスと出会えたなら、その機会を逃す手はありません。シエスについて知る良い機会です。さて、男はシエスが会いに来てくださったので、シエスと話すことができました。自分を癒してくださったシエスの名前も知りました。そこでシエスと別れた後に、自分を癒してくださったのはシエスだとユダヤ人に知らせました。男がシエスの名前を知らせたことによって、 イエスは癒しの技をなさるお方であるのをユダヤ人に教えることができました。これでようやく他の癒しの技の話と同じようにイエスがどういうお方であるかを知らせられました。しかしことはそれで済みません。男がイエスの名前を知らせたことによってイエスが男に安息日の規定違反をさせたのをユダヤ人に教えることにもなりました。ユダヤ人は安息日の規定違反をとちめる機会を狙っていましたから、彼らは待ってましたとばかりにこの知らせに飛びつきました。彼らはイエスの癒しの技はそっちのけにして、安息日の規定違反でイエスを迫害し始めました。男がイエスの名前を知らせたのはそれほど深いわけがあってのことではないと思いますが、結果としてイエスを悪者扱いさせるきっかけを彼らに与えてしまいました。今やイエスは安息日の規定違反でユダヤ人から責められるようになりました。ユダヤ人のやり方は私たちには陰険に思いますけれども、彼らとしては自分たちは神に忠実なのだという誇りがありました。彼らのように自分たちの正しさを主張するのはどの宗教にも見られるものだと思います。だから私たちは常に謙遜であることが求められます。ましてや彼らのようにイエスがどなたであるかも知りもせず、イエスの前で自分たちが正しいものであるかのように振る舞うのは愚かで恥知らずです。イエスはユダヤ人に責められた時、彼らにお答えになりました。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。日本語の聖書ですと少し分かりにくいんですけれども、ここでは私の父という言葉が強調されていますので、これは神を指しているということが分かります。そうだとしますと、イエスは私の父とおっしゃることでご自分が神の子であるのを明らかにしておられるわけです。イエスがここでおっしゃるには、神は今もなお働いておられます。神は安息日だからといって休んだりなさいません。私たちは神ではありませんので働いては休みます。特に私たちにとっては日曜日は安息日です。世間では働き方改革といって休日を増やそうとしていますけれども、体の安息のためには魂にこそ休息が必要です。神を礼拝して神から恵みをいただくときに魂の安息を得られます。そのような私たちから見れば神は疲れを知らないお方です。私たちが休んでいるときも産むことなく働いておられます。常に働いておられますので、いかなるときも私たちをご覧になり、私たちの祈りをお聞きになり、私たちを助けてくださいます。休みなく働いておられるのは神だけではありません。イエスは私も働くのだと言われます。父なる神と同じだと言われます。イエスも安息日だからといってお休みになりません。安息日なのに男の病気を癒しました。イエスにとっては安息日に休むかどうかよりも、ご自分の前に助けを求める男がいれば助ける方が大事でした。そしてご自身を示すために男に会いに来られます。イエスも常に働いておられるんです。父なる神が安息日に働いて責められないのであれば、父なる神と同じであるイエスを安息日に働いたという理由で責めるのは間違っています。イエスが私も働くのだと言われるのは、神の子である自分も休みなく働いて何がいけないのかということです。 そもそも安息日の規定を神の子のシエスに当てはめるのがおかしいのです。シエスが神を私の父とお呼びになり、神と同じように自分も働くと言われたのには、ユダヤ人もびっくり仰天でした。シエスが自分は神の子だとおっしゃったようなものです。私たちはシエスが神の子だと知っていますから、驚きはしませんけれども、彼らは違いました。シエスが神の子だと知らなかったのです。シエスの言葉を聞かされたユダヤ人は、シエスが神をご自分の父とお呼びになりましたので、ご自身を神と等しいものとされたと言って生きり立ちました。彼らはシエスがただの人間だと思っていましたから、人間がどうして神と等しくなれるのだろうかと思ったのです。神を引きずり下ろすようなもので、シエスの言葉を神への冒涜とみなしました。そのためユダヤ人は、ますますシエスを殺そうと狙うようになったと、終わりのところに書かれています。ますますと書かれていますが、ユダヤ人がシエスを殺す気になったのは、ヨハネ福音書ではこの時が初めてです。ただこれが発端となって彼らはシエスを本当に殺そうとするようになりました。しかしシエスは神を冒涜しているわけでも、また嘘をついているわけでもありません。シエスは真実を語っておられます。それなのにこの後シエスとユダヤ人との対立はますます深くなって、ユダヤ人はどうにかしてシエスを殺そうと考えます。そのためついにシエスを十字架につけてしまいました。ただ正確に申しますと、シエスは彼らによって十字架につけられたわけではなくて、これは父なる神のお考えによるものでした。神は働いておられ、シエスをこの世に捧げるタイミングを見計らっておられました。その時がついに訪れたので、シエスは十字架で死なれたわけです。父なる神と同様に、シエスもこの世のために休みなく働いておられるのです。しかし人々はシエスの働きを認めようとしません。シエスが神の子だと知りませんし、シエスが神の子だとおっしゃると、そんなのは嘘だと言うのです。シエスがおっしゃる言葉よりも自分たちの方が正しいというのです。これユダヤ人だけのことではなくて、私たちにもそういうところがあります。そこでシエスの言葉をそのまま受け入れるかどうかを私たちは問われることになるわけです。神を私の父とお呼びになるシエスを神のことを信じるかどうかです。シエスはどういうお方であるか、そのことを私たちは今日教えられました。神の子だから安息日の規定にとらわれません。神の子だから人に対して自由に振る舞われます。私たちが恵みをいただけるのは、神の子のシエスが働いてくださる時だけです。つまりシエスが救いたいと思われた時に私たちは救われるのです。すべてはシエスにかかっています。そのことを信じるかどうかです。シエスは神の子だから、そして今もなお働いてくださっているから、私たちを救うことがおできになります。シエスはどんなものからも自由な神の子であられます。そのシエスが私たちに会いに来てくださった、今日もこの場で私たちに会いに来てくださった、私たちはそれを信じ感謝していきたいのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ。神の御子であられるイエス・キリストは、 この世に使わされ、父の御心を私たちにお示しになりました。また、救いの恵みを私たちに得させるために、いつも働いてくださいます。私たちが神を信じなかったにもかかわらず、私たちを訪ねてこられ、私たちを信じさせ、魂の安息を与えてくださいました。深く感謝をいたします。私たちが主から与えられた恵みに応えて、いつも主を思い、主に従っていきますように、私たちを常に変えてくださいますように。主によって救われたことを世の人々に対し証言できますよう、私たちに力をお与えください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。教会と関わりのある一人一人を御心に留めてください。苦しむ人、悩む人の傍らにいて慰めてください。病気の人、体が弱っている人を癒し、支えてください。不安を覚えている人に安らぎをお与えください。迷っている人には、あなたが何もかも備えてくださることを信じられるようにしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。すべてを治めておられるあなたが、終わりの時をも定めておられるのを人々が知り、あなたのもとに立ち返れますよう、あなたがこの世の一人一人に働きかけてくださいますように、心からお願いをいたします。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。